心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今回は8月7日配信スタートの回になるんですけども、
はい、
8月7日といえば87で花の日、ノーズじゃなくてフラワーの花の日、両方あるそうなんですけど、花の日、はい、先生の好きな花ってあるんですか？
やっぱバラ好きですね。
ああ、そうなんですね。
美しいですよね。
まあ、でもそうですよね。バラ、もう愛の告白って言ったらバラですし、何かのこう、ね、感情を乗せるって言ったらバラって伝えやすいなって、すごいバラ花だなって思うんですよね。
本当ですね。阿蘇にですね、熊本県阿蘇、
はい、
阿蘇に花遊びというところがあってですね。
花遊び、
はい、なんていうかな、お土産物が売ってたりレストランがあったり、まあいろいろするんですけど、そこに一年中必ずバラが咲いている温室があるんですよ。
へー、素敵。
で、そこの中入ると、もう本当にバラの香り。
へ
ー。で、いわゆる波動が高いというかですね、本当なんていうかな、空気が違うんですよね。
やっぱりバラって、パワーがあるんですか？
ああいうもう、ものすごい数のバラが、ある温室に行ったら、あの空気感の違いっていうのはやっぱり、感じますね。なんか軽いというか、なんとも言えないですけど、素晴らしいです。
このバラって、このローズの香りとか、ローズ系のものって、こう、女性ホルモンとか、まあ女性が綺麗になる作用もあるみたいなね、話をしたことがあるんですけども、そこに入ったらそんな感じになれそうっぽいですね。
いや、だと思いますよね。だって、なんかバラの園というか、あそこで喧嘩する気に多分ならないですよね。
そうなんですね。
すごいこうトゲトゲしい人同士がいたとしても、
はい、
なんか黙るかもね。
阿蘇にあるんですか？
阿蘇にあるんです。花遊びってとこです。
それは
素晴らしいところなんで一度行かれるといいですね。ちなみに入園料は確か取られてません。
あ、そうなんですか。
お土産物屋さんなので。
じゃあバラ関係のいろんなものも売ってるっていう。
売ってます。はい。
でも阿蘇いいですね。温泉行ったついでにとかそんな感じ。
そうなんですよね。すごくいいところです。
いつか行ってみたいです。
はい。
はい。まずね、そんな中で、今日はバラ好きな先生にお話を伺っていきますが、どんなお話になりますか？
はい。まあいろいろまあバラじゃないですけれども、こう九州ってまああんまり旅行したことないですかね、紅子さん。
九州は私、福岡、長崎しか行ったことないです。
ああ、長崎どこ行かれました？
ハウステンボスって長崎ですか？
はいはい。
と、何でしたっけ、グラバーテ？
はい。
みたいな、人力車であの辺回りました。
ああ、そうなんですね。
ぐらいだけですね。
ですね、もう九州は、私は九州に移り住んでから、だいたいもう30年経つんですけれども、まあ、観光地の多いこと。
まあでもそうですよね。
だって国立公園だけでも、阿蘇国立公園でしょ、阿蘇九十国立公園でしょ、それから雲仙国立公園でしょ、
はい、
あと、霧島、指宿、
はい。
はい。全部あるんですよ。
癒しどころ満載ですね。
温泉だらけ。
そうですよね。
それだけじゃなくて、九州には、実は、女神というか、女神の話がいっぱいあるんですよ。
そういう伝説があるんですか？
伝説というか、伝承というか、まあ、伝説と伝承の違い、私はもうよくわかってないですけども、特にですね、神武皇后という人がいらしたらしいんですよ。
はい。
古事記日本書紀にも名前が出てきて、皇后と呼ばれた人は、実はその時代にはね、その古事記日本書紀の世界の中では、 まあ、人工光合だけなんですね。光合というか人工光合なんですよ。で、その人工光合という人が、通ったとか、腰掛けたとか、いろいろそういうのを祀った神社が、ざっくり100ぐらいあるんです。
そんなに。
北部九州に。で、さっきそのバラの話からですね、その、女神っていうか、その、まあ、八幡信仰っていうのがあってですね、いわゆるこう武家社会になってくる頃の話もなんですけども、八幡大菩薩とかなんかいろいろじゃないですか。要するに、八幡神って誰かっていうと、神武皇后が生んだ、こう、応神天皇のことを八幡神って呼んでるんですね。つまり、神武皇后っていうのは、その、いわゆるこう、まあ、武田家氏、八幡神のママなわけです。お母様。で、そのお母様を祀った神社が、そんなたくさんあるんですよ。つまり、そういうすごいお母さんを祀ってるんです。で、なかなかお世継ぎに恵まれなかった淀君。淀君って、秀吉が朝鮮出兵した時についてきてるんですよね。で、それで九州に一緒に来たんですよ。で、なかなか子供に恵まれていなかったっていうことで、それで、こう、まあ、子供を授かりますようにって言って、拝んだと言われている神社が、あるんですね。糸島の方に。で、鎮海石八幡宮ってところがあるんですけども、で、それで、その鎮海石八幡宮も、こう、八幡神なんですけども、要は、秀吉の頃にも、神武皇后信仰ってものがあったってことなんですよ。だから、その女神信仰ってことは、すごい昔から、大体万葉集、もっと前ですね。もう、5世紀、6世紀、7世紀とか、まあ、そういうすごい長い時間かけてあるんですけれども、いずれにしてみても、その、なんでその伝承がずっと残ってるかっていうのの、なんでってところは私わかんないんですけれども、でも、千何百年、1300年だか1400年だか残ってるっていうことは、よっぽど人々から人気のあるストーリーだったんだろうってことですよね。
そっか。
で、その神武皇后が、なんか神武皇后の話させたらちょっと止まんなくなっちゃうんで、長くなるといけないんですけど、まあ、ものすごい簡単に言うと、スーパーウーマンです。
すごい。
どうスーパーかというと、まず、周愛天皇という天皇のお妃なんです。第三夫人かなんか。それで、まあ、お妃でしょ？で、シャーマンなんです。サイキックでシャーマン。要するに、神様の声が聞ける人。こう、やばい、要するに繋がってる人ですよ。それで、その、まあ、シャーマンでしょ？で、お妃で、政治家的な要素もあるし、で、三冠征伐をしたと言われてるんですけど、その時で神風が吹いたということの最初になってるんですけども、政治家ですし、軍人なんですね。
軍人なんですか？
そう、そう、朝鮮に渡ってって、無傷で、まあ、向こうを降伏させて帰ってきたっていう、そういう神話なんですよ。それも妊娠中に。
すごい。
で、それ妊娠していた時にそれをやって、帰ってきてから生まれた子供が八幡神ってやつなんで。
先ほどの、
そうそうそう、応神天皇ってことなんですよね。だから、こう、スーパーウーマンで、ね、で、それすごいモテたって話もあって。美女で、スーパーウーマンで、で、政治家で、軍人で、シャーマン。で、は。
すべ
どん
てが
な、
揃ってる。
全部やったみたいな。全部持ってますみたいな。すごくないですか？
すごいです、本当に。そんな人がいるんだって感じですけど。
でしょ？で、なんと、日本の、まあ、日本が開国をしてから、日本国という名前になってから、海外に向けてね、一番最初に作った紙幣。今、紙幣って、北里柴三郎先生ですよね。一番最初の紙幣に、 乗ってたお顔は人工光合なんです。
あ、そうなんですか。へえ、
だからそのぐらいなんかビッグだ。まあ当然その当時はビクトリア時代なわけですね。イギリスはビクトリア女王がいたからみたいなことも若干関係してるのかもしれない。わかんないですけど。でもいずれにしろそのぐらいその当時戦前の教科書には人工光合のことが載っていたというぐらいなわけなんですね。で、何が言いたいかというと、まあそれは多分戦争にもいろいろ利用されたストーリーだったりかもするんだと思うんですが、そんなことよりも、スーパーウーマンのイメージって1300年、400年前からあったんよっていうことを言いたかったんですね。
そっか。なんかその時代って女性はそんなにこう前に出てない、活躍してないみたいなイメージがあったんですけど。
だから、やっぱりこう、歴史は繰り返すじゃないけれども、いや、最近の女性強くなったよね、とかいろいろ言いますよね。いや、元から強かったんですって話かもしれなかったりとか。やっぱ、わかんないですよね。そういう、こう、まあ、北部九州の独特ないろいろ女性を、こう、まあ、大事にするというか、まあ、そういう、こう、スピリチュアルパワーというか、なんかそういうものって、すごく、こう、文化が成熟していたことなんでしょうね。で、地名にも人工光合のことがいっぱい残ってますし。
そっか、じゃあ、九州行っていろいろ神社、そういう神社行くと、その方のことが学べたりもするですかね。
綾杉ルナさんっていう方がですね、人工光合伝承を訪ねてという本を書いてらっしゃるんですよ。で、その本にほぼほぼかなり網羅されてるんですけれども、人工光合伝承の伝わるような神社がこういうとこありますみたいな。まあ、ただ、結構神社って、たどり着くの大変だったりするじゃないですか。だから全ての神社にたどり着けるかどうかわからないんですけれども、ただ、なんかそういう神社ってことを巡っていけば、ひょっとしたら本当にパワフルになれるか
もらえちゃうかもしれない、
も。もらえちゃうかも。だって、特にですね、神社が多いのは、壱岐なんですよ。
一気に、そうなんですか。
ちなみにね、長崎県壱岐、壱岐市なんですけれども、壱岐って一番近いの福岡なんですよ。で、多分ね、平戸藩が壱岐、を持ってたからっていう、そういう理由で長崎県に入っちゃってるんですけれども、もう福岡からベイサイドプレイスっていう、まあ、博多港があるんですけども、そっから高速船で1時間で行っちゃうんですよ、駅まで。めっちゃ近いんです。五島あたりは長崎まで行って、そっからまだ結構行くんですけども、でももう駅近いんですよね。で、駅に正母宮という神社があってですね、そこの正母宮っていうところは、まあ、聖母の宮と書いて正母宮っていう、すごいでしょ。
おお、すごいですね。聖
で、
母宮。
で、とにかくいっぱい神社があるところなんですけども、壱岐は、で、この前も、NHK の、英雄たちの選択ってやつ、知ってます？ BS でやってるやつ。
見たことないです。
楽しいんですけど、ね、でもそれにも壱岐が出てて、なんか、わあ、壱岐だって私もなんかすごい喜んだんですけども、で、とにかく、壱岐とか対馬にはいろんな神社があったり、やっぱ人工光合がそこを通ってって、で、朝鮮半島に行って、で、まあ、談判して、三冠征伐をしたっていう話になってるんですよね。だから、こう、なんかよくわからないんですけれども、本当のことがどうかなんて、そんなのはもうちょっと置いておいてにしても、女性で、最近こう、やはりお子さんを産んだ後、あるいは産む前、とっても不安になる方いっぱいいらっしゃると思うんです。だったら、そんなスーパーウーマンいたらしいわ、妊娠中にね、鎧着て、戦争行って帰ってきて勝った、みたいなでさ、帰った後に産んじゃったみたいな。そんなイメージの人いたのよ。だからひょっとしたら、そういうパワーをあなたもちょっと、ゲットできたら大丈夫かも、みたいな。そんなことを考えてみてもいかがでしょうかっていうか、ね。
なんとなく、まあ、そういう場所に行ってみるだけでも、なんかちょっとこう気持ちが変わるかもですね、本当に。
ですね。だからまた温泉の話で申し訳ないんですけども、壱岐にも人後皇后が使ったお湯と言われている湯本温泉ってところがあったりとかですね。あと、私、太宰府に住んでますけども、太宰府からちょっと北に行った方に、海八幡宮ってところがあって、八幡宮なんですけど、あるわけですよ。で、そこは、応神天皇が生まれた場所だというふうに言われていて、未だに信仰があってですね、肥やす石って言って、石いっぱい何か置いてあるとかあるんですよ。海八幡宮に行くとですね。で、自分が妊娠したら、一個そこの石借りるんですよ。
変える？
借りる。
あ、借りる。
はい。そこから持ってっちゃ
おう。
う。で、もう一個、どっか河原とかどっか行って、似たような石探すんですよ。それで、二つ置いて、祀るんですよ。
祀るのは、
妊娠中に。
自分のうちにですか？あ、その持って自分の家にですか？
と、自分に、まあ、要するに、その石ね、片っぽ名前書いてないでしょ。七種のやつ。で、片っぽは名前書いて誰かさんの石でしょ。で、誰かさんが書いた石っていうのは、私は無事にお産ができました。ありがとうございました。って言って奉納してる石なわけ。その石を一個借りてきちゃう。で、もう一個は何にも書いてないやつ自分で探す。その二つを祀るんです。自分のどっかに。神棚に。ね。妊娠中それで祈るわけです。どうぞ安産できますように。いい子生まれますようにって。それで無事に出産しました。そしたら、自分の子供の名前を書いて、何にも書いてなかった石に、それをお返しに行くんで
そ
す。
の借りたやつと一緒に、
そう、そ
す
う、あり
ご
が
い
と
なんか素敵ですね、それ。
う。もうそれをもう千何百年やってるんです。
ええ、すごい。
すごいでしょ。で、神武皇后が、妊娠中なのに、鎧着てね、戦争行ったって話、軍人だからね、シャーマンだけど。で、それで、行った時に、沈下遺跡って言って、二つ石を、ちょっとどういうふうにするかわからない。とにかくその二つ石を、袖に入れたとかなんとかね、して、腰に巻いたかなんか知らないんですけど、それをつけていたことで、お産しないで済んで止めておけたっていうのはよくわかんないよね。っていうことになってんですよ。だから、その二つの石を持っているっていうことによって、女性が、守られてパワフルになるという、なんかどうもそういう話らしいんですよ。
初めて聞きました。
ねえ。で、私も九州来る前にこんなこと知らなかったんですけど、この辺ではみんな普通にやってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、さらにすごいのは、わかんないですけどね、これも。沈下遺跡の話は、その神武皇后のね、沈下遺跡の話ですけども、万葉集にも載ってるんです。
おお、そう
そ
な
れ
ん
で
だ。
万葉集によれば、その沈下遺跡という石は、長崎の裏上から出たって言われてなんか不思議でしょ？ね。だから、なんかよくわかんないんだけれども、なぜか8月15日、私たちよく知っている、終戦記念日。8月15日って、聖母マリアの昇天日なんですよ。
あ、そうなんですか？
聖母マリアが天に帰った日だと言われてるんですよ。
知りませんでした。
で、だから、神武皇后が、いわゆる聖母マリアかって、ちょっとそれは違うね、っていうか、名前違うし、こっち神道だし、こっちキリスト教だし、みたいな、あるかもしれないけれども、それ宗教とかちょっと置いておいて、聖なる母って意味で言ったら、聖母マリアっていうキリスト教の母っていうのは、何も持ってない人みたいな感じじゃないですか。だけど、片や神武皇后って全部持ってるスーパーウーマンじゃないですか。でもどっちにしろ母でしょ？だからなんか、母パワーって よくわかんないけど、なんかそういう母パワーと、なんかそういうものに接してたら、ひょっとしたら女性は元気になるかもしれないし、特に妊娠してらっしゃる方たちは、より元気になれるかもしれないし、そういう神話っていうのを、神話とも知らず、その海八幡宮の近所にいる人たちは、当たり前のように妊娠したら石1個持ってって、で、石1個どっかから探してきて、未だに名前書いて、それ未だにまた海八幡宮に戻すってやってて、犬の日とかって言われる日に腹帯を巻いたりとかってやってるんですね。だから信仰というものの一部を自分で何か触れることによって元気になるんだったら、それは大事な文化じゃないかなって思いますけど。
いやー、でも本当それはすごくこう続けていってほしいものですね。
で、続けていってほしいっていうより勝手に続いちゃってる感じですよ
す
ね。
ごい。
で、それでこう、それが終わっちゃう感じがしないですよね。
でもそれだ
そう
け
ね、
やっぱ
そ
りこうちゃんとあるんでしょうね、皆さんが感じてるものが。
ですよね。なんかこれ大事なことだってみんな思ってらして。で、多分やっぱり赤ちゃん産む前は、やっぱり必死ですよね。だって何が起きるかわかんないって思うから。
何かにすがりたくなるってい
な
う。
りますよね。で、すがるんだったらそれありっていうことで、で、ひょっとしたら、まあ日本中そういう信仰ってあるのかもしれませんけど、もしこれを聞いていらっしゃる方で、日本中そういうのあるっていうのがあったら、ぜひ教えていただきたいですね。
本当ですね。本当に、ちょっと、こう、知っていきたいですよね。せっかくあるものっていうのは
です
ね。
よね。
広めたいですし、
ねえ。
女性の方々は九州に行くとパワーがもらえそうですよ。
ですね。あるいは、生島に行って、蝶茂宮に行くとかですね。あれ、もう、本当そうだな、うちの近所で言ったら、香椎宮もそうですね。箱崎宮もそうですね。だから、大体もう、福岡の有名な神社っていうのは、結構、神王皇后が関わってますね。
そうなんですね。プラスバラの何でしたっけ？バラの、
花遊び。
花遊びっていうところでバラからもパラが燃えそうですしね、ぜひちょっと時間がありましたら九州もチェックしてみてください。
ぜひぜひお願いします。
私もちょっと行ってみたいと思います。あり
はい。
がとうございました。
ありがとうございました。